こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図説カネーヘンパトワ。英国の人類学者ジェームズ・ジョージ・フレーザーの大著カネーヘンを、図版と編集を通じて読みやすく再構成した文庫版の下巻である。監修にメアリー・ダグラス、編集にサビーヌ・マコーマックが関わり、吉岡明子が訳を担う。ネミの森の再使用という出発点から広がった探求を、死にゆく神、穀物霊、身代わりの教義、バルドルなどの主題へ進める。フレーザーは古代地中海世界だけでなく、ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカ、南北アメリカの神話、儀礼、民族を比較し、自然の衰退と回復を人間がどのように理解し、儀礼化してきたかを問う。本書の目的は、個別の伝承を紹介することだけではなく、多様な信仰を横断して、王権、死、生、税、法上を結びつける思考の型を可視化する点にある。ただし、今日の人類学から見れば、資料の扱いと大きな一般化には慎重な検討も必要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死にゆく神を季節的な豊穣の表現として読む。下巻の中心には、アドニス、アッティス、オシリスなど死と再生に関わる神格をめぐる比較がある。フレーザーは、神の死を単なる神話上の事件とはみなさず、植物の腰、冬の到来、収穫後の空白といった自然の周期を表す象徴として読もうとした。そして神の帰還や復活を春の到来、発芽土地の再生への期待と結びつける。この見取り図によって哀悼、葬送祝祭、性的象徴、植生にまつわる儀礼が豊穣を確保しようとする社会的実践として関連付けられる。重要なのはフレーザーが神話を固定した教義ではなく、共同体が不確実な自然環境に働きかけるための行為や物語の集積として扱う点である。一方、異なる地域時代の神々を一つの植物神モデルにまとめる方法は、各伝統の歴史的文脈や固有の意味を弱める危険もある。本書はこの大胆な比較の魅力と限界を同時に考えさせる。次にネミの森の王が示す王権と殺害の逆説。カネアヘン全体を導く謎は、イタリアのネミにおける森の王の再試食である。伝承上、この地位を得る者は前任者を殺し、自身もまた次の挑戦者に殺されうる。下巻では、この特異な王位継承を神の死、王の艦隊、土地の豊穣という論点へつなげて理解する枠組みが深められる。フレーザーの仮説は、王や祭司は個人であると同時に、共同体の生命力や自然の繁殖力を担う存在と考えられた。内に老衰や衰弱を待つことは、土地全体の衰えとして恐れられ、交代は暴力的な形式をとっというのである。この議論の価値は、支配者を制度上の役職としてだけでなく、宗教的象徴としても分析したことにある。王を守る多数の禁忌、王の交代、神格化された支配者の死は、政治と宗教が分離していない社会像を示す。ただし、ネミの事例から世界的制度を推論する際には、証拠の距離を意識して読む必要がある。さらに、穀物霊と収穫儀礼、食料生産に託された生命の連続本巻では、穀物の刈り取りや最後の一息に関わる民族が、豊穣信仰を考える重要な資料として扱われる。フレーザーは、農耕社会の人々が穀物に人格的な力、すなわち、その力が収穫によって失われないよう多様な儀礼を行ったと考えた。最後に残した補収穫人形、動物に見立てた束、翌年の種まきへ持ち越す作法などは、その生命力を保存し移す試みとして解釈される。ここで焦点となるのは、食料が単なる物資ではなく、生存を支える不安定な力として経験されていたことである。種子を残す、収穫を祝う。特定の作物を神聖視するという行為は、生産技術だけでは制御できない天候病害、土地の状態への応答でもあった。比較民族学として読む際には、個々の習俗を全て同一の信仰の痕跡と断定しない注意がいる。それでも、日常的な農作業が宇宙観や共同体の時間感覚と結びつくことを示す資料群として、本性群は際立っている。そして、身代わりの教義が担う最悪、共同体秩序の処理、フレーザーは身代わりの儀礼を、共同体が危機や追われを外部へ移し、秩序を回復しようとする装置として比較する。病気、不作、戦争、規範違反への恐れが高まるとき、人間や動物、時には人形や物に最悪を託し、追放、殺害、破壊する習俗が見出される。ここでは教義は神への単純な贈与ではなく、共同体内部に蓄積した危険を可視化し、処理する行為として位置づけられる。王や祭司が一時的に身代わりへ置き換えられる事例を通じ、特権的な地位が安全を意味するとは限らず、和城集団の不安を引き受ける仇う役割でもあり得ることが浮かぶ。この主題は死にゆく神や森の王の問題とも連動する。すなわち、ある存在の死や追放が共同体と自然の更新を保障すると期待されるのである。現代の読者は、こうした記述を未開的な観光として距離を置くだけでなく、 危機に際して責任や不安を誰かに集中させる社会的規制として批判的に検討できる。最後に、比較方法の射程と現代人類学から見た読み方、図説起源編の最大の特徴は、膨大な民族資料を横断させ、遠く離れた社会に反復する形を見出そうとする比較の規模にある。フレーザーは呪術から宗教へ、さらに科学へという発展段階を想定し、人類の思考を大きな図式として説明した。この構想は後世のインク宗教学、文学研究に強い影響を与え、神話や儀礼を個別の規範ではなく構造的な問題として読む道を開いた。しかし今日では、社会が一列に発展するという見方、植民地期の資料への依存、異質な監視を一括して未開と呼ぶ語法は支持されない。また類似する習俗があっても同じ起源や意味を直ちに示すとは限らない。したがって本書は、結論をそのまま受け入れるための教科書というより、比較研究が何を発見でき、どこで過剰な一般化に陥りうるかを学ぶ古典として読むのが有益である。図版を備えた本版は、儀礼、異物、美術表現への視覚的な入り口を与え、抽象的な比較の対象を具体的に捉え直す助けにもなる。結論として、本書は神話、宗教史、民族学、人類学、比較文学に関心を持つ読者、また文学や映画に現れる死と再生、王の交代、教義といった反復的な物語構造を、その背景から考えたい読者に向く。現地カネヤ編は極めて大部であり、資料の洪水に圧倒されやすい。その点、本書は図版と編集によって主要な論点へ近づく入り口を用意している。得られる利益は、古代の奇異な慣習に関する知識だけではない。自然の変化、食料生産、政治的権威、共同体の不安が儀礼を通じていかに結びつけられてきたかを比較の視点から捉えられるようになる。また資料を数多く集めることと、そこから普遍的な説明を導くことの間には隔たりがあるという研究上の問題も学べる。類書の神話入門が個別文化の物語や神々の系譜を中心に説明するのに対し、図説可燃の反復と連関を大胆に問う点で異彩を放つ。ただし、その大胆さゆえに現代的な批判的読解が不可欠である。古典の影響力と方法論上の限界を同時に検討できることこそ本書を読む意義である。ご支援いただける場合は、ジェームズ・ジョージ・フレーザーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。